高山俊吉気分青信号。
こんにちは。熊本地方裁判所で、松葉瀬事件の無罪判決が言い渡されました。1985年に熊本県の松葉瀬町、今宇城市となってますけれども、ここで男性が殺害された松葉瀬事件で、殺人罪などで服役していた宮田幸喜さん、今85歳になられるそうですが、の最新の初公判があって、そこで検察側は殺人罪の有罪立証しなかった。弁護側は無罪を主張して即日結審をした。でこの事件で、熊本地方裁判所は再審無罪の判決をまた言い渡したということになりました。殺人罪で再審無罪が言い渡された事件といいますと、大阪市で小学校6年生の女の子を死亡させたという火災の死亡事故でしたが、これで大阪地裁が無罪の判決を言い渡した3年前ですけれども、それ以来のことになります。松葉瀬事件では弁護団が要求をして、検察が開示した証拠の中から無罪の決め手となる新しい証拠が見つかったということで、検察の証拠開示、証拠を弁護人や被告人に示すという証拠開示のあり方が今大変議論になっています。証拠開示がに検察がの姿勢が後退的で後ろ向きで良くないということから、例えば読売新聞などは3月30日の社説で、検察は証拠開示を徹底せよという見出しを掲げました。でこの事件は物的証拠が非常に少なかったということで、ほとんどなかったというに近いのですね。そして検察の立証の柱は自白だった、被告人が自白をしているということだった。で今回この有罪の確定判決を覆す決め手になった新証拠は何だったかというと、弁護団が再審請求のために検察に証拠を見させて、見せろと要求をして、でその中で見つかった布片でした。で何かと申しますと、被告人は自白の中で、シャツの袖を切り取って、それを小刀の柄に巻きつけて、それで犯罪を犯して、その後この袖を燃やしたというふうに自白をしているんですね。でところがその燃やされたはずの布片が出てきてしまった。被告人はどうしてそういう事実と異なることを言ったのかという話になる、そういうわけですけれども、最新の認定の中で裁判所は自白の重要部分に客観的事実との矛盾があるという、そういう言葉で、検察の立証の基本的な問題点を指摘しました。自白の裏付けがずさんであるというような評価がマスコミでは多くされています。自白の裏付けがずさんであるという評価ですね。私はこういう表現には納得しないですね。自白の裏付けがずさんであるというのではなくて、とにかくこの被告人、その時点では被疑者ですけれども、被疑者に自分がやりましたということを言わせるということに全てのエネルギーを警察は注いだ、それだけの話なん。自白の裏付けがずさんというよりは、もっともっと実態は ひどいものであって、何であれこの被疑者に自分がやりましたと言わせることだけが目標だったということなんですね。でそれを批判しないメディアというのはメディアの姿勢として問題だと私は思います。髪の毛一本からでも犯人を探すのが警察だというふうに言われます。シャツの袖を切ってそれを小刀の柄に巻いて殺害をし、それでその後にその布を模したというふうに言った。ところが実はその布がある、その矛盾に警察が気がつかないわけがない。その時に自白を残してその布を隠したと。隠したのは誰かと、警察だと、こういうことです。そこには証拠を隠すという新しい犯罪が警察によって行われているという事実があるということです。そしてそのことを知りながら同時にその隠す行為に加担をした検察がいるということです。昔の人はとんでもないことをやった人に罪万死に値するということを言いました。死んでお詫びをしろということです。それに私は匹敵することがこの松橋事件では警察検察にあると思います。過去の冤罪事件の多くは警察検察の証拠隠しによって行われています。厚生労働省の村木局長が無罪になったあの事件では検察が証拠を捏造していたことが分かった。それが日本の司法の大変重篤な病気です。人権侵害もへったくれもない、そんなことはある意味どうでもよい。目の前にいる被疑者に犯罪を犯したと言わせればすべてよし、それに矛盾抵触をするような証拠があれば隠せばよし、そういう考え方が捜査当局に存在する。本当の犯人が捕まえられないでいるということに納得ができないというふうに松橋さんのこの事件の被害者のご遺族がおっしゃってます。もっともだと思います。警察は間違った方針のもとに走り、間違っていることを隠して隠し応せずにこれだけの期間をかけて真実が明らかになってきた。結果本当の犯人はどこかでのうのうとしている。被害者も被害者のご遺族も本当に納得ができないという状況を捜査当局が作り出している、こういうことになります。最新の教訓は何かというようなことがもっともらしくメディアではいろいろ言われてますけれども、私が今申し上げたようなことを厳しく指摘するメディアはほとんどないですね。もっと丁寧にやれとか、検察は教訓を胸に刻んでもらいたいなどという言葉を言います。検察が胸に刻んでもらいたいことは犯罪をでっち上げるなということです。分かっていて悪いことをするということはやめろという、これ以上ない最悪のそういう批判を検察警察には向けなければいけないし、彼らはその批判にさらされる責任があると思います。さてこの事件は裁判員裁判の判決だったわけではありません。裁判官による判決でした。私は司法の責任をまたほとんどのメディアがとても軽く触れるだけで深刻に考えていないことに衝撃を受けます。読売新聞の社説は最後の一行に裁判所も反省すべきだと書いてあります。たったそれだけです。私はこの松橋事件の宮田さんを有罪にすることに関わった地方裁判所の裁判官、高等裁判所の裁判官、そして最高裁判所の裁判官の全員の名前を明らかにすべきだと思っています。その人たちがこういう警察検察の 証拠の隠匿を見逃して放置して、それで良いという判決を下す側に立ったということです。日本の司法は根底から病んでいると思います。その司法のその重篤の病状が検察を甘やかし、そして警察を甘やかして暴走を許しているのです。そういう構造関係といいますか、そういう関係性があるのだということをに思いをいたすときには、この責任の最終の持っていきどころというのはやはり司法、とりわけ最高裁だと思います。最高裁が真実の発見のために、人権擁護と真実の発見のために厳然とした姿勢を通すならば、下級裁判所の裁判官の姿勢は変わります。検察も適当なことは言っていられなくなります。結果警察の現場も緊張が生まれます。全てが緩んでいる最高の責任は最高裁判所です。最大の責任は最高裁判所です。さて、裁判員裁判の話をします。裁判員裁判というのは、最高裁によれば日本の司法が正しい伝統を持ってきちんと行われているということを一般の国民に理解をしてもらうためにやるのだと言われています。さあ、この増田瀬事件の判決と裁判員裁判に国民が動員される関係を皆さんはどのように受け止められるでしょうか。日本の司法が正当なものである、間違っていない、そういうことをこの状況の中で言い募るという最高裁の責任は本当に重いものがあると思います。無責任の極みだと思いますね。こういう状況がメディアからも厳しく批判をされないで、最後の一行に、まあ、これは読売の社説ですけれども、裁判所も反省すべきだという程度で見逃されているということになれば、見逃しているということになれば、メディアの責任も非常に大きいと言わざるを得ないですね。日本の司法が病んでいる、そしてそれを批判する人たちがまた極めて曖昧な立場しか取らないでいる、そこに裁判員裁判が存在すると、裁判員制度が成り立っているというふうに思います。弁護士の責任も非常に大きい。日本弁護士連合会はこの裁判員制度について賛成の立場を取った。どういう言い訳をしようとも、日本の司法が病んでることを隠す側に回ったとしか言いようがない。私はこの状況をどうしても即刻裁判員制度をやめさせることによって国民の司法批判をもっともっと強める、決定的に強めるということが求められていると思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。